バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第393回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。今日もお送りするのはホロ酔いにハマってます岸と、
12月15日にゾロ目44歳になりましたモン吉です。
おめでとうございます。44になりましたね。いいおっさんやね我々。
いやー本当っすね。
なあ本当になんかバスケット現役で僕はまあまあモン吉はね今もやってるんだけど、
はい、
僕なんてもうバスケット頑張ってやってた頃なんて44歳は自分はならないんだろうと思うぐらい遠い年齢で、30歳の人とか見てもうわおじさんだなって思ってたもんね。
そうですね。
それがなんと自分も45歳ですからね。
もうね、おっさんにしか見えない。
おっさん中のおっさん、ど真ん中のおじさんでございます
ですね。
ねえ、うん、昔の人は40歳のことを初老って言ってたそうですね。もうね、初老どころじゃない衰え方してるんですけどね。もう大変ですけれども、ね、さてさて、モン吉さん今日はどんなことを教えてくれるんですか。
まずその誕生日の日にですね、以前から、話があって申し込みはしてたんですけど、日本代表のですね、そのパフォーマンスコーチの部長というか、まあそういうパフォーマンスの中のトップの人ですね、トレーナーのトップというか、その佐藤浩一さんという方がいて、もともと海外でもやってた人なんですよね。 NBA とかで多分トレーナーとかやってたんじゃないかな、どっか
の。すげーな。
はい、やばい、それ調べて言うべきでした。はい、もう結構まあ業界じゃ相当有名な方なんですけど、その方の講義があるっていう、しかも無料でやるっていうのがあって、それがね10月ぐらいにアナウンスが何かに出てたんで申し込んでたんですよ。でそれ受けに行ってきたんですけど、はい、行ったらね、会場にはやっぱどっかのニュースかなんかの、ニュースかどっかのチームのやっぱりそういうフロントなのかトレーナー関係の方とか、あとは有名な選手で言えば、あのなんだっけな、浜口さん、あのマックさんって、あの女子の、
はいはいはいはい、
はい、あのセンターのね、元 DX で、はい、あの方も来てましたし、あともちょっと、まあ、JBA 関係の有名な方、結構来てましたね。エルトラックの鈴木さんとかですね。まあそんな中で講義を聞いてきたんですけど、最初はその哲学的なような要素というか考え方的なところの話をされて、まあその後にちょっとしたこうストレッチとか、あのウォーミングアップの時にやるような動きの中でですね、こういったことに気をつけないと、効果が生まれないよ的なことですね。
ちょっとそこかいつまんでと言ったら難しいかもしれないですけど、聞かせてくださいよ。
そうですね、まあ、最初は講義だったんですけど、まあなんていうんですかね、その自分が特に刺さった部分としては、これは私もいろいろ本とかでも似たようなことを読んだことがあるんですけど、その指導する時のそのなんていうんですかね、こう教え方についてというか、例えば、物事を褒めるときにですね、まあ、選手だったり、まあ、子供だったり、まあ、褒めるときに過程を褒めるのか結果を褒めるかってことによって、次のことが変わってくるっていう話なんですよ。
なるほど。具体的に過程と結果ってバスケに置いて話するとどういうことになるの？
これもですね、はっきり答えを教えてくれる講義じゃなくて、佐藤浩一さんが言うには、今日の目的は、皆さんの心を揺さぶることなんでっていう、だから別に答えは何だってことを言いたいわけじゃなくて、皆さんに何のためにこれを、あの今教えようとしてて、将来的にはどこへ持っていきたいのかってことを、考えて発展させてくださいっていうメッセージなんですけど、例えば、テストで100点を取った子に対してですね、その100点すごいじゃんっていう、
なるほど、
すごいね、偉いねって褒めるのか、
なるほど、
お前すごい頑張ったね、よく勉強したねって褒めてあげるかによって、
なるほど、
でその2つのパターンで褒め、別々に そうやって褒めたとしますよね、
うん、
で次の課題与えた時に2つのものをどっちか選んでくださいと、
うんうん、
この時に片方はちょっと難しい問題が結構載ってる方のテスト、うん、でもう一つは優しい問題が載ってる方のテスト、
うん、
どっちをそれぞれが選ぶかってなった時に、
うん、
あの100点取ってすごいねって褒められた人に関しては、
うん、
優しい方を取るらしいんですよ。
なるほど。
もう絶対自分のできることしかやらない、
うん、
結果について褒められる、だからいい結果を出したい、
うん、
っていう、バスケでいうと得意なプレーばっかりやるとかそういうことなのかな、無茶なプレーはしないとか。
いやー面白いね、
うん、で家庭の方を褒めると、うん、あの逆にちょっと難しい問題とか載ってる方にちょっと頑張ってみようかなっていうような、
お
これ あくまでデータとして出てるらしいですよね。おそらく海外とかそういったところじゃないかとは思うんですけどね、うん
うん、
だからそういうようなことを、
うんうん、分かりやすい、うん
うん、あとはちょっとね、私その時はねメモ取ってなかった、途中から取ったんで、うん、正確な単語を忘れちゃったんですけど、
うんうん、
その、まあ、要はものの考え方が要は、ポジティブ的なものかそれともネガティブ的なものかっていうふうに分かれる、
うん、
どっちかの方も、まあ、どっちかの性質をみんな持ってるんですよね、
うん
うん、で例えば、
うん、
それは何だっけな、あのモニター使って説明受けたんですけど、
うん、
人間性についての説明が4つの文章があったんですよ。
ほうほうほう。
人間性は絶対に変えることができない、
ほうほうほう。
でもう一つはほとんど変えられる、性格は変えられることができたとしても人間性変えることはほぼできない、
うん、
であとの2つは今度はちょっとポジティブな内容で、
うん、
あの人間性はあの本人の努力次第で、
うん、
あの変えられることができると思うとか、
ほうほうほう、
似たようなことが書いてあったんですよね。
ほうほうほうほう。
であなた方はこの4つを見た時に丸か×かどちらかこう、うん、一人一人こう自分の中でこう丸と×をつけてみてくださいってなった時に、
うん、
ポジティブな方でこう丸をつけてた人は、
うん、
そういった物事に関しては、うん、あのポジティブに捉えることができる人だと、
うん、
で逆の人はあの割とこう守り保守的な考え方をこう持ってる人だっていう話だったんですけど、
うん、
ただこれは全てのことに対してじゃあこの人はネガティブだとか、
うん、
そういうことではなくて、
うんうん、
もうそれは物事によっても、
うん、
勉強に関してはポジティブな方の考えになるけど、
うん、
スポーツになるとネガティブな方の考えになる人もいるっていう。
なるほど、うん
うん、だからこういった部分っていうのもあの人によって性質が違うから、
うんうんうん、
まあいろいろ考えて、
うん、
進めていかなきゃいけないっていうような話なんかもあったんですよね、
うんうん、それにもこう、こうですっていう答えはないわけね。例えば人間の人間性は絶対に変わりませんよとかそういう答えがあるわけじゃなくて、
はい、
その感じ方をちょっと答えてみてくださいというそういうことですね。
そういうことですね。
なるほど、なるほど。
そうですね、
うん、
だからこういったところで要は答えのないものに対して自分なりのその哲学的なものをやっぱり持って、
うん、
考えていかなきゃいけない。だから、うん、その後も最後に質問のコーナーとかもありましたけど、
うん、
その質問に対して、
うん、
私はこう思いますねとか、
うん、
それはこうですねってはっきりとした答えを絶対言わないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、だからそれは何のためにやるのかっていう、
うんうんうんうん、
だからジュニアの育成だったら、
うん、
将来につなげたいのか今勝たせたいのかとか、
うんうん、
まあ選択ですけどね、
うんうんうんうん、
立てたいのか、
うん、
1年後どうさせたい2年後どうさせたいのか、まあ、うんうん、やはりそういったこうちゃんと目的を意識を持ってやっていかないと、
うん、
ただどこどこで有名な人がこう言ってたからってただ猿真似しても、
うん
うん、それは何にもならないっていうような、
うん
うん、そういうお話だったんですよね。
なるほど。
で結構世の中いろんなところでコントロールされてるところがすごく多いからっていう一つの事例として、
うん、
水分補給は、
はい、
喉が渇いてから行えば OK である丸か×かっていうそういったクイズみたいなのがあって。
なるほど。
これ岸さんはどちらですか？
僕は喉が渇いた時点でもう脱水症状になってるって聞いたことがあるので、
はい、
喉が渇く前に補給しておく
で私も思ったんですよ、
はい、
ところが、
はい、
科学的に証明されている部分としては、
はい、
喉が渇く体っていうのは、
はい、
やはりそういったところで、
はい、
自分の水分が足りないってことを、
うん、
信号として出してるわけだから、
うん、
実は喉が渇いてからで OK だそうなんです。
あ、そうなんだ。
いやもちろん 今ここで飲んどかないと後で飲めないからってことであればもちろん飲ませた方がいいとか、もちろんこれもまた一つ一つシチュエーションによって変わってくると思う
んですけど、まあもちろんね、
この文章だけで言うと答えは喉が渇いてからで OK、
でもさ、やっぱりでもさじゃないけど、そのだいたい喉が渇いてないのに水分補給ってもうちょっと いらんと言ったらおかしいけど、取ろうと思わないんだよね、やっぱり。例えばね、例えば僕真夏に練習コーチングしてて、まあ、水分補給忘れるんです。自分そんな動いてないし、
はい、
まあ忘れる時もあるんですけど、やっぱり子供たちに「はい、給水しましょう」って言って時間を与えた時に、まあ、自分も飲んどこうかなと思ってこう飲むんですけど、一口も飲まない、半口ぐらい、だって喉渇いてないんだもん、でこれでいいのかって勝手に自己満足になっててんけど、実際本当の水分補給グビグビ飲もうと思ったら喉渇いてないと飲めないよね、
だからいいんですよ、要はそのことを何が正しいって話というよりも、実際はそういう風潮が、その喉が渇いてからだと遅いという風潮、そういうのがこう出回るきっかけになったことってのは世の中にやっぱいろいろあるみたい
な
んです
。なるほどなるほど。
別に水分補給に関わらず。
なるほど。
だから実際にはやっぱこれは清涼飲料水とかをね開発してるような、そういったメーカーたちがキャッチフレーズに言い出したっていうところとか。
なるほど。
だからちゃんとその辺のところは別に答えはこっちなんだよってことをその場で言いたかったわけではなくて、
なるほど、
その目的とかに応じてちゃんと考えてやっておくという、っていうことが大事だっていうことを言いたかったんだと思うんですけど、
なるほど、
まあという話もありましてね、でまあ、そういったところでいろいろ考えさせられた上で、今度は実技に入っていったんですけど、で実技の時には、例えばの話なんですけど、まあ、皆さんどう思いますかって言ってこう、例えばダイナミックストレッチとかで足をこう上げて前に上げるっていう、そういうのがあるじゃないですか、その時に2つの姿勢をこう出すわけですよ。
ほう、
足はめちゃくちゃ上に上げてるんだけど、その代わり背中がちょっと猫背みたいにちょっと前に傾くような感じになっちゃってるのと、足はそんなに高くは上がれてないけど筋はピンと伸びてる、これどっちの方が目的に応じた足の上げ方になってるかどうかっていうこととか、だからそういう、ただそれが何を目的としてやるかによってどっちが正しい正しくないってことはやっぱ違ってくるというかですね、あとはジャンプを、なんだっけな、ストレッチよく、なんて言うんだろう、クールダウンの時にやるのはストレッチをやった後に、運動をすると、その運動能力が落ちるというか、それはどう思いますかみたいな話もあったんですけど、
なるほど、スタティックストレッチやね、
そうそう、あ、そうそうそう、それそれそれ、はい、それは岸さんはどう思われますか。
僕はこれも聞いた話でしかないんですけど、まあ、スタティックストレッチをやるとちょっとパフォーマンスが落ちるというふうに聞いたことがあります。
そうですね、実際そうらしいんですよ、
ああそうなんだ、
じゃあそれをアップでやるなっていう話になるかっていうと、でもそれはあくまで例えばジャンプ力、そういうストレッチをやらないでジャンプした場合と、そのストレッチをやった後にジャンプした場合って、そのストレッチやった後にジャンプした方がジャンプ力って落ちるらしいんですよ、データとして、例えばの話なんですけど、
わかるわかる、
ですけど、そのストレッチやった直後とかに、例えば試合でいきなりジャンプするってシチュエーションが訪れるかって言ったら、そうじゃなくので、だから結局その辺のところも、能力は確かにパフォーマンス落ちると言っても、そのパフォーマンスが必要になるのがそこからさらにもうちょっと後なのであれば、今ストレッチやった直後にパフォーマンスが落ちたからといって別にダメなわけじゃないし、むしろそのストレッチやったおかげで怪我を予防できるんだったらむしろいいじゃんってことになる
わけ。そうだね。それとパフォーマンスっていうのをジャンプ力に当てはめるのか柔軟性に当てはめるのかでこうパフォーマンスちょっと違うもんね。
だからいろんなところでいろんな情報がこう出てるわけですけど、ただ単発で一つ一つの単発だけでは確かに正しいんですけど、 ただどういう時にってことを付け加えることによって逆の結果になっちゃったりとか、
なるほどなるほど、
いろんなことがあるので、
うんうんうんうん、
ただ本当に部分的な限定的な部分だけ鵜呑みにして、
うん、
それを、特に検証もせず取り入れてしまうと、知らず知らずのうちに間違ったことをやってしまってる、
なるほど、
むしろ逆のことをやってしまってる可能性もあるわけですよね。まあ、そういうような話はもうそういうあのストレッチ、そのなんていうんですかね、ストレッチとかいろんなのをやりながらですね、
うん、
指摘を、指摘というかお話を聞かせていただくっていう話ですよね。あとはもう一つ印象的だったのが、
うん、
ちょっと二組になってくださいって言って、
うん、
で目をつぶって片方の人が、
うん、
で手を真横に広げて、うん、水平になるように広げてくださいっていう、
うん
うん、でもう一人の人は水平になってなかったらそれを直してあげてくださいって言うんですよね、
うんうんうん
うん、で自分としては水平してるつもりでも、
うん、
ちょっとやっぱり自分は上に上がってたんですよ手が、でもそれが自分にとってのまあ水平って感覚なわけですよ。
なるほど、
うん、だからパフォーマンスと実際のそのなんて言うんでしょうね、やってることと思ってることとのこのギャップっていうのが、
うんうん、
実際結構プレイしてるとあると思うんですよ、
うん、
まあ、スラムダンクでいうと花道がね、自分はこんな綺麗なシュートフォームで打ってると思ったらすげえフォームだったっていうのが漫画のシーンでありましたけど、
うんうん、ああそうですね、
まああんな極端な例として、
うん
うん、だから今なんかだったらね、うん、結構すぐ動画に撮って自分のシュートフォームチェックしたりとか、何が正しいか綺麗か汚いかいろいろこう検証することはできるわけですけど、
うんうん
うん、まあ、そういった部分っていうのも、
うん、
いろいろ指摘してあげることっていうのがやっぱ大事になってくるんじゃないかっていうのがあって、
うん、
だから一回行っただけだとわからないし、
うん、
しばらくはそこを本気で直してあげようと思ったら見続けてあげて、
うん、
最終的にしばらく経ってからやっと自然とこれが自然って形になってくるわけですよね。
うんうんうんうん、
ちょっと上がってるのが普通だったのが、
うん、
ずっと指摘し続けてやってるうちにやっと自然に目つぶってでも本当の水平にこう上げられるようになってくるっていうか、
うん
うん、まあ、そういった部分というのも指導者っていうのは気づいてあげたりとか、
うんうんうん、
いうことをしてあげられないと、
うん、
本当に何て言うでしょうかね、変な癖をこう残したまま、
うん、
次に向かせちゃうことになる可能性もあるっていう。
なるほどね、
うん、
まあ、よくあるのはね、シュートを打たせていろいろ教えるんだけど、はい、なかなかうまいこといかない、でそんな時に動画を撮って見せるんですけど、うん、
はい、
この瞬間みたいな感じで止めて、この時にもう少し肘を閉じててほしいねんっていう話をしたと同時に、
はい、
これは自分の頭の中で思った通りの姿なのかって聞くことがありますね僕。
あ、
うん、すると、あ、思ってたのと違いますって、どう違うって言ったら、もっと肘は閉じてると思ってましたとか、
うん、
リリースの時に下半身と上半身がこうピタリ一緒に来てると思ってましたとかね。
そうですよね、
うん、そこのタイミングのこと、それからフォームのこと、結構自分の頭の脳内ではピシッとできてるんだけど、
うん、
実際こう自分の姿を映像に撮られて見せられると、あれ僕こんなんなんですかっていう子供がいたりしますね。
そうですね、だから大人になってから直そうと思ってもなかなかってのあると思うし、
うん、
まあ、これは自分なりの解釈ですけど、本当にジュニア世代とか、
うん、
その辺のところはこうそこに気づいてあげれるかどうかって結構重要です、
ね、重要ですね、
うん、
うんうんうんうん、
まあ内容的にはそんな感じのところだったんですけどね、まあ、2時間あるかないかぐらいの中での話だった。
いやー勉強会ね、非常に興味深い、
うん、
よく行ってるよね、でもこういう集まりに。
そうですね、
ねえ、
まあ、まあ、ただやっぱりよくね、大人の世界でもセミナーばっかり行ってるけど結局何もできてないじゃんっていう人っていっぱいいるわけだから、
うんうんうんうん、
やっぱりただ聞いてるだけだと絶対ダメなのでね、
うんうんうん、
どんどんこのラジオでもそうだし、
うん、
ちょっと自分が教える場があればそういう場でもそうだし、
うん、
あとは自分自身がバスケットやってる場でもね、
うん、
どんどんアウトプットしていかないと、
うん、
いい話聞いて終わり、
うん
うん、学校で校長先生の話なんて全然後になったら覚えてないけど、
うん、
そういう感覚で終わっちゃうと、
うん、
逆にもったいない、ただのミーハーな人になってしまうので、
なるほどなるほど、
僕はもうそこは、うん、本当ここも公園もいいアウトプットの場になっちゃってるんです
けど、
はい、
そして聞いてる視聴者または僕みたいなね、パーソナリティがインプットをする場になっているというね、
はい、
いい
循環になるといいですね。
なんてい
い循環になるといいですね、そこがね、
そうやね、
うん、
うんうんうん、なるほど、1話目 でもかなり勉強になりました。ありがとうございます。
いえいえ。
次、
はい、次今度天皇杯のファイナルがそろそろね、うん、そろそろっていうか年明けには始まるんですけど、うん、組み合わせが決まってますね。
おお、教えて。
はい、まず男子の方ですね、天皇杯、
うん
うんうん、まず、まあ、左の端からいきますけども、
うん、
渋谷対レバンガ。
あ、渋谷対レバンガ。
でもう一つが滋賀対三河。
うん、滋賀
対三河、ね、そう、琉球ゴールデンキングスが滋賀に負けちゃってるんで。
お
う、そうなんですね。だから滋賀が入ってきて滋賀と三河ですね。
お
う、うん、これがまず左側の山という形になります、
うん、
この4チームのどっかが決勝に行くということですね。
そういうことね、うんうんうん、
まあ、渋谷が有利な印象がありますが、で逆の山ですね、
はい、
まず1つ目川崎対アルバルク、
うん、
これが一番熱いです、
うん、
やっぱ川崎のね、あのカルファニって言ったっけな、あのウルグアイ代表の選手ですかね、
うん、
この選手が本当すごくいいんですよね。
うーん、
相当ファジーカスの、ね、負担減らしてます。
ああ、そうなんだ。
というよりもこの人がいるおかげでディフェンスファジーカスに絞れない。
あ、
めちゃくちゃリバウンド強いです。
ああ、そうなんや、
うん、その上オールラウンダー。
うわ、
ちょっと厄介ですこれ。
うんうん
うんうん、あの渋谷のね、
うん、
あの選手もすごいですけど、
うん、
あのスペイン代表のね、
うんうんうん
うん、だけどカルファニも同じかそれ以上に厄介ですねこれ相手側から。で川崎辻選手も復活してきてもうスタメンに復帰してますし、
うん、
ちょっと前までスタメンだった藤井選手がね控えに負けるんですけども
、うんうん
うん、まあ厄介ですね川崎。これ優勝候補ナンバーワンかもしれません。
マジか、そんな評価高いんや、
うんうん、まあでもアルバルクといきなりなんでね、
うんうんうん、
まあこれ本当読めないですね。
ねえ、カルファニ選手、うん、要注目ですね、
うん、であと最後が宇都宮ブレックス対、富山グラウジーズですね。
うん、
まあこれは宇都宮行くでしょうってとこなんで、宇都宮とアルバルクと川崎の勝者、うん、このここに勝ったところがまあ優勝する可能性は一番高いんちゃうかなという気もするんですけどね。
なるほど、
うん、これが要するにこっち側に全部集まっちゃった、
うん、右側の山にね、
う
んうん、なるほど。
で女子ですね、
うん、
女子がね、うん、その普段のリーグ戦、リーグ戦というか、
うん、
WJBL 見てるとですね、
うん、
JX が強いのはもう圧倒的なんですけど、
うん、
結構他のチームがね今頑張ってるんですよね、
うん、
潰し合いしてるというか、
うん、
うん、まあ、そんな中でまず左の端からいくと山梨クインビーズ対デンソーアイリス。
うーん、
で次が、三菱コアラス対日立ハイテク、
うん、
この日立ハイテクも結構ね変なところで強いとこポコって倒すんで、
うんうんうんうん、
うん、まあデンソーが抜き出てるように見えて三菱も強いし正直どこ来るか分かんないですここは。
うーん、
日立ハイテクがいきなり三菱倒す可能性もありますしね。
うん、
デンソーはこれは山梨に勝ちそうですけど山梨も結構頑張ってる印象があります。
なるほど。
で逆の山が、トヨタ暴食対トヨタ自動車アンテロープス、トヨタ対決ですね。
うーん、
これもねトヨタ暴食調子いいんですよ。
そうなんよ、
うん、これねトヨタ負けるかもしれないですよ。
マジで？
もしかしたら、はい、トヨタって元気ないですからね。まあ、水沼選手とかね代表選手とかいるんですけど、
うん、
なんかバッとしないです正直。
そうなんだ、
うん、でもう一つ山が愛信 AW 対 JX ということで、
うーん、
うん、まあここは JX 行くと思うんですけどね。
うん、
うん、
ここは JX でしょ。
うん、だからその JX 以外のチームのどこが出てくるかっていうのがちょっとわからんですね。デンソー三菱のどっちかかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
でも日立ハイテクが三菱に勝っちゃうかもしれないんで、うんうんうん、ちょっとわかんないですね。
うーん、なるほど、
うん、
いやー、これがお正月真っ只中にあんねんな。
1月9日ぐらいから
始まって。あれ？そんなんやったっけ？
そうなんですよ。
あれ、
あの前はほら、
うん、
学生とかが混ざってるのが全部1月の2日ぐらいから始まって、
そうそうそうそう、
1月の成人式かなんかの日かなんかに決勝ってパターンでしたけど、 今はもうそういうんじゃないので、もう3日とかで終わっちゃうから、
ほうほうほうほう、
だから9と10と1日空けて12とか、うんうん、多分そこじゃないかと思いますよ。
なるほど、
はい、
うんうん、
まあこれは天皇皇后杯ということでね、うんうん、だからちょっと調子悪かったりいろんな理由で、このチームいないのってチームが消えたりしてますよね。
うーん、
まあ、男子の方だと、ね、琉球ゴールデンキングスがいなかったり。
あ、そうだな。
女子なんてなんと富士通いないですからね。
ほんまやな。ほんまや。
もう本当おっかないですよね、トーナメント戦っていうのはね。
確かに。
何が起こるか分かんない。
富士通おらんやん。
そうですよ、富士通。
どうなってんねん。
ね、割と調子悪くはないとは思うんですけどね。
うんうんうんうん。
うん、あるいは女子はあとシャンソンもいないですからね。
ああ本当やね。
うん。
うーん。
そう、名門チームが消えてるんですよ。
確かに。
だからその辺を日立ハイテクとかトヨタ紡織とかこの辺が倒してきちゃったって話になるわけですよね。
うんうんうんうんうん、
うん。じゃあそういう意味では強いですよ。
本当やね。
はい。
うーん、確かに。これは見に行けるの？
いやーちょっと分かんないですね、まだ1月の予定がね、
うんうん、
ただ1月の12日かなんかに私ちょっと JBA のまた講習受けようかと思っててちょっと迷ってるんですよね。
うーん、そうか、
まあテレビでやるんでね多分、
うんうんうん、まあね、
うん、
そうか、そうなのか。
まあ、そんな中であの B リーグの方は、
うん、
今インカレが終わったんで、
うん、
大学4年生がどこ行くのかっていうのがね、
あ、特別指定枠ってやつ、
まあ、4月3月の終わりまでは特別指定扱いになっちゃうんで、
うん
うん、いきなり契約するなんてチームも出るかもしれないですけど、
うんうんうん
うん、まずは練習させてからっていう形なんでしょうね、せっかくこういう制度があるので。
そうやんな、うん、トライアルというかね。
そうですね。で実際にはまず波紋呼んだというか、
うん、
おーってなったのが大阪部選手ですよね。
大阪部選手ね、甚大。
これは特別指定どころの話じゃないですよね、うん、大学を退部してっていう形なんで、うん、馬場選手とほぼ同じパターンになってるわけですよね。
お
ー、だから神奈川大にしてみたらもうちょっと大変なことになってると思うんです
よね。いや本当に中心選手ぶっこ抜かれてね。
そうですね、
うんうんうん、1
回30点取ってる男が抜けると、うん、随分バスケスタイル変わりますから、
うん
うん、まあ一部に残すっていう最後の仕事を終えて、
うん
うん、みんなごめんっていうことで
ってい
うの出てったんでしょうね、きっとね。
うん、
うんうん、まあ、これは楽しみですけど試合出れるか出れないかっていうところで、
大阪部選手やったら出れるんちゃうんって素人ながらに思ってしまうんですけど、
ね、思いたいですけどね。
うん、
やっぱディフェンスができないと出してもらえないんで。
確かに。
何分、ね、私が大好きなファンタジースタ最高選手でさえも全然試合出してもらえてなかったですから、
ね、うん、そうやな、
各ポジションにすごいのいますからね。
うんうん
うん、大阪部選手なんか多分フォワード扱いでしょうから、
うん、
そういう意味では例えば、まあ、最近ちょっと怪我してたんで出てなかったですけど、バランスキー選手とか、
あ、ザックバランスキ
ー、あと今菊池翔平選手がスタメンで出てますけどね、うんうん、その辺のところと争うことになると思うんですよね。
なるほど、
うん、だったら特別指定で笹倉玲樹選手ですよね。
笹倉玲樹選手、
はい、この選手は東海大の今結構肝になってる選手ですよ。
ほうほうほうほう、
ポイントガード、なんか安定度がすごく、
うん
うん、なんかそういうこう無駄なプレーをしないという無駄なプレーというか、うん、レッグスルーとかああいうこう今時のそういうプレーをしないんですよ。
ああ、そうなんだ。
地味なプレイヤーです、めちゃくちゃ。
へ、
地味なんだけどいきなりゴール下に入り込んでとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうすっごい嫌なプレーをする選手です。
お
ディフェンダーすると、
うんうんうん
うん、この選手本当にいい選手ですね。
うーん、
でもアルバルクが引っこ抜くとは思わなかったんでちょっとびっくりですが、
うんうんうんうん、
ただなんか1ヶ月ぐらい前かなんかにアルバルクの練習してるっていう動画が上がってたんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、だからまあ行くのかなとは思ってましたけど、
うんうんうん、
しかもガード今ちょうど小島選手がね大怪我で出てないですから、まあ、ほとんどが安藤選手と、で安藤選手が休んでる時に田中大輝選手がポイントガード、あと小中選手か、この辺があのポイントガードやるっていう流れになってるんで、まあ、そこにこう入り込むチャンスがあるかどうかってところですね。
なるほど、小中選手も頑張ってんな長いこと。
すごいですよね、もう30後半のはずなんで、
後半でしょう。
トヨタ一筋ですよね、アルバルク一筋。うん、だってあの五十嵐選手からトヨタでスタメン奪った人ですからね。で五十嵐選手三菱行っちゃいましたから。やっぱすごいですよね、やっぱ青学で鍛えられて。
兵庫の選手ですからね。
であともう一つ今日話題、かなり話題になってたのが、あの大倉壮太選手の千葉ジェッツ。これが特別指定 で、でまだ彼2年じゃないですか。
そうやんな。
で4年卒業するまでのことを見据えて育てていきますみたいな、なんか青たがいしてるみたいな。
そうなんや。
それまでも特別指定はもううちでこうやって特別指定で毎年やってって育てていくからお前ら手つけんなよみたいなね、なんかそうにしか見えないようななんかこう発表されてるから。
すげえ、
まあこういうのはあるとですね、やっぱり平等になるようにドラフトにしようよとかいろんな話が、まあ、世論では出てくるんですけど、私は別にそれでもいいんじゃないの、これでもいいんじゃないのって思っちゃってる派なんですよね。なんでかっていうと、そういうチームはその代わりこういう選手を取っておいて、育てないと叩かれるっていう、そういう立場にそういうリスクも背負って責任を持って育てたくっていう、日本を代表する選手にっていう、こういう自負をしてるわけ、持ってるわけですよね、アルバルクなんか
も。なるほど。
世界で通用する選手を育てるために、いい選手を集めて質の高い練習してるんだっていうような、そういうスタンスなんで、もうどっちかというともうチームは勝つっていうのはもちろんですけども、日本のためにっていう大義名分で多分そういう選手を取ってる感覚だと思うんですよ。もうそれこそが正義っていうね。
なるほど。
うちが取ってあげなきゃそれこそかわいそうだぐらいの感覚
だ。
多分アルバルクは売れてる人たちとかね、大きな会社ってそういう感覚で仕事してると思うんですよ。他の会社に任せちゃったらそっちの方が不幸だみたいな。なんかもうそういう風な感覚でやってるんじゃないかなっていう。そしてそういう感覚を持ってるんだったら、私はいいんじゃないかと思うんです。別に勝者はいつまでも勝者じゃないし、どこかでなんかネタ変わったりする可能性もね。まあ、アルバルクトヨタはまあ、ね、世界のトヨタでずっと来てるから金がなくなるってことはないと思いますけど、どう人気が出るか出ないかってことに関してはね。でも中には必ず、その対局のチームに行って、自分が頑張って、アルバルクを倒すんだっていうのが好きな選手だって中には出てくると思うし。
そうやね。
まあ年俸に違いがあまりにもあったら、ね、確率的には低いかもしれないけど、でも中にはそんなに強くない方のチームに行って、そこで試合出続けることによって経験積んで、すごくプロになってからすごく成長してくるような選手なんかもいると思うんですよね。B リーグでも結構いると思うんですよ。大学時代はそんなに有名じゃなかったのに結構トップクラスレベルまで来てる選手とか、例えば、まあ、今千葉ジェッツに移籍した田口選手なんかも大学時代まで有名じゃなかったですからね。プロに入ってから試合に使われ続けて上がってきてる選手だと思うし、石井選手だってそうですよ。
あ、そうなんや。
石井だって東海大で、まあ、メンバーに入ってましたけど、私だってそんなに知らなかったですからね。そういう選手だって出てくると思うので、そういう選手をあの B1 のチームがうまく拾って育てて、くれればね。
そうやな。
でしかもいい選手ばっか集めてても、そのいい選手が試合に出る時間が減ってしまうと下手になっちゃうっていうのもあるから、プロ野球なんかでもね、なんかちょっと某チームに行ってなんか出番が減ってなんかダメになっちゃった選手とかっているじゃないですか。まあ、そういうことも考えてチームを選手たち選ぶだろうから、そんなに誰もがみんなね、アルバルクに行きたがるかっていうとそうでもないんじゃないかなとは思うので、まあ、ただ衝撃的でしたね。今からもう囲い作戦で来るとは。
すごいな。ほんでモン吉から見ても大倉選手、まあ、高校でも超高校級って言われてたけど、大学でもその評価に値するぐらい超大学級なの。
どうかな。
どうなん。
あ、でも10年に1人しか出ない選手っていうレベルじゃないとは思います。
ああそうか。
すごいけど、うん、10年に1人よりは3年に1人ぐらいっていう感じです。
ああそう。
では、うんうんうん、そう10年に1人とかって言うんだったらそうじゃん。それよりはもうちょっとちょっと落ちるんじゃないのって感じはします。あのぐらいの選手だったらもっといると思う、もっと出てくると思います。これはちょっと好みの違いもあると思う。
なるほど。
いやっていうのはその個人の能力がめちゃ高いんですけどね、
うん、
この5対5で、うん、あの身長であのポジションでっていうふうに考えると、
うん
うん、ガードとしてだったらもっといい選手いっぱい出てくるんじゃないかなって感じがするってところです。
なるほど。
だから私は彼今一番で東海で出てるけど、私はやっぱり一番タイプじゃないなと思うんですよね、うん、いや一番やっても上手いけど、
うん、
やっぱり彼の良さが消えちゃってる気がしてならない。
そうやな、俺もこの前ビデオ見た時ちょっとそう思ったな、うん、やっぱり
そう、 そういう意味でポイントガードとしては正直言って10年に1人とかじゃないなって思うんですよ、
うんうんうん、
シューターだったらちょっと違うと思います。だからシューターとして磨くんじゃなくてポイントガードの道を選んじゃったから、
うん
うん、だからそれだとな、まあ、波のポイントガードっていうか、
うん、
本当に日本代表、フル代表に選ばれるレベルではないと思うんです、正直。
確かに、
うん、候補には選ばれるかもしれないけど、15人の中に選ばれるレベルかっていうと、
うん
うん、ちょっとやっぱり
ポジション的に違うっていう気はするな。もったいない気がする。モン吉が言ってるのよくわかる。
だからあと身長が10センチ高くてシューターずっとやってたら、
うん、
まあ、もう正直、
うん
うん、でもシューターだとしたら、うん、ピュアシューターとしてはやっぱりその松脇選手とか、
うんうんうん
うん、実際は、うん、あの天翔選手とかの方が、うん、ある意味爆発力的にはすごいと思う部分も結構あるので、
うんうんうん、
世界を相手にってした時に、
うんうんうん
うん、だからちょっとなんて言うんだろう、超高校級でまとまっちゃってる感が私の中では
ある
んですよね。
だ
ってそれこそ川村選手とかもっとすごいのがガードして出てきちゃってるから。
そうやねんな。
そうなんですよね。だからちょっとね、うん、東海大に最近パンチがないように見えちゃうのは実はそこの部分が原因なんじゃないかなって個人的には感じて
る
ので。
なるほど。
で今まだここまでの発表なんですけど、
うん、
もうこれ以上アルバルクは多分取らないと思うんですよ。そうすると平岩選手とか、
うんうん、
ナナ・ダニエル・ダン選手とか能見選手とかね、
うん、
あとは森真選手とか、
そうやね、
こういった選手とかみんなどこ行くのかなと、うん、あと増田選手、牧選手、
うんうんうん、
で増田選手は川崎に、まあ、特別していてた関係でもしかしたら行くかもしれないし、
うん、
そういう意味ではダニエル・ダン選手なんかも、
うん、
あの特別指定で以前行ってた感じでもしかしたらキングスとか行くかもしれないし、
うん、
ちょっと全然わかんないですけどね、
うんうんうんうん、
全然違うとこ行っちゃう選手もいるし、
うんうんうん、
森実選手もねサンロッカーズ行く可能性あると思うし、
うんうんうんうん、
サンロッカーズでだって森実セクシー T シャツ売られるぐらい人気者になってましたからね、うん、去年
あ、
うん、
うんうん
だこれこっから多分また1週間から10日の間でどんどん上がってくると思うんですよね。大学生がねオールジャパン出れなくなっちゃったからもうどんどん契約もう部活を退部というか引退ってなってるはずだから、
うんうん
うん、もうチームどんどん決まってってると思うんですよね。
そうやね。この情報はやっぱり次回のバストラその先のバストラもちょっとこれ追いかけてほしいな。
うん、毎回出てくるんじゃないかと思いますね。楽しみです
ね。
あとはトピックとして、
うん
まあ、残念なニュースとしてはあの、うん、琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチの笹田範夫退任
か。
てか自分からなんか、まあまあ、辞退というか、うん、辞めたというような流れになってますよね。もう心身の疲労が半端じゃないっていうことで、なんかこれ見ちゃうとね、
うん、
プロのヘッドコーチなんかやるもんじゃないみたいな、もうそんな風にまで感じられちゃうぐらいの、
うん、
いや私は彼のこと全然知らないですけど、うん、まあいろいろ会場とかでは何度も見たことありますけどね、
うんうんうん、
見た感じやっぱすごいエネルギッシュだし、
うん、
自分で妥協できないタイプというかね、
うん、
なんかドキュメンタリーとか見ててももう本当に徹夜に近い形でもうなんか毎日のように勉強したり、うん、試合の時とかも、
うん、
もう持たないんですよね、ああやってマックスで。
うーん、
どこか適当だったり割り切れたりするような性格の人じゃないと逆にやれない部分ってあるのか、
うんうんうん、
でこんな割り切れちゃうような人なんかそんなのやっていいのかなって思うし、
うん、
うん、やっぱりどんなにすごい人でももう疲れたわなんつってね、野球の監督かなんかでもちょっとこうやめられちゃう方って言いますけど、やっぱ相当なもんなんでしょうね、うん、
そうなんやろうな、想像つかないけどな。
まあ自分の首になるならないだけならともかくとしてね、うん、選手たちのねサラリーとかもかかってるわけだから、
そうやな、
やっぱり半端じゃないですよね、プレッシャーが。
確かにそう考えるとね、人生背負ってるわけやからな、うん、選手たちの。
そうですよ、自分がその使った使わないかによってだって変わっちゃったりとかね、
うんうんうんうん、
まあ一時気にしててもしょうがないけどツイッター見たらあの人なんでこの人欲してんだろうとかね、
うんうんうん、
あちこちスルッと書かれてるわけですよ。
そうやな、
うん、まあ一つ事例を言うと、
うん、
鈴木君一さんが、
はい、
あれほどお方使ってたのに全く使わなくなっちゃったっていう、
うんうんうん、
最近2分とか3分しか出てないですからね。
そんな短くなった
ん、まあそうやってそういうところとか選手たちもね見てますし、ボックススコア見ればプレータイム分かるわけだから。
そうや
ん
な、
うん、まあそういうのはやっぱどのチームのね、
うん、
ファンの人たちも自分の応援してるチームのそういったところやっぱ見てるから、
うんうんうん、
まあ、当然そういったことなんかでどうこう言われたりすることもあるだろうし、
うん
うん、まあそれなんかはまだいい方、まだその辺は小さなことなのかもしれないですけどね、
うん
うん、まあ本当に休んでいただいて今後どうなるのかなっていうね、
う
ん、そういう意味では私結構好きだった元青学、そして宇都宮ブレックスの当時は栃木か、
うん、
ヘッドコーチをやって途中でこうね体調不良で退任されちゃった長谷川さんなんかも、
はいはいはいはい、
あの方も今後どうなっていくのかなっていうのはね、うん、すごくちょっと気にしてるんですけどね、
うんうん、
あんま名前出てこないんで、
うん、
うん、
なるほどね。誠さん、
そうですね、で今のところキングスの後任としてはアシスタントコーチだった藤田さん、
うん、
1年前は確か3円ネオフェニックスのヘッドコーチやってた方ですけど、結構若くてイケメンの方ですね、そんな中で受け継いじゃって、またそれもそれで大変だと思います。
いや本当に、
うん
うん、
であと話は変わって、
はいはい、
ちょうど今日だったかな、信州ブレイブウォリアーズか、
はい、
B1 ライセンスに必要な売り上げが3億なんですけど、
うん、
それを満たすのにあと1800万マイナスであるってことを今日報道されてるんですよね。報道するよりも発表したんですよ。
発表したんやね。ほうほうほう、
まあ、これ発表することによって、
うん、
まあ、いろんな目で見られるかもしれないけど、
うん、
ファンの人たちは頑張ってなんとかじゃあ一社でも多く見に行ってあげようかなっていうような流れになってくれるとね、
うんうんうんうん、
いいと思うんですけど、
1800万っていうのはどうなんだろうね、見込みとしては、
ね、
このままの見込みでどれぐらいマイナスになるのかとか、もう一歩踏み込んだデータがあったら面白いね。
そうですね、私もただ普通のネットの記事で見ただけなので、
うんうん
うん、もうちょっと経つとそういった表なんかもどっかに出てたりとか、
うん
うん、どこどこの部分が好調でとか、どこどこの部分が思ったより伸びずとかね、
うん
うんうん、まあそういったことなんかも見えてくるんだと思うんですけどね、
うんうんうん、なるほど、うん、1800万ぐらいって行きそうやけどな、すぐ
なんか行けそうに見えますよね。3億中で1800万だったら、だってもうね、だって2億じゃあこんな何千万って来てるわけでしょっていうね、
うんうんうんうん、そうそうそう、う
ん、あとおめでたい話としては、
うん、
東京オリンピックの聖火ランナーに、
うん、
聖火リレーの愛知、
うん、
愛知県の聖火ランナーとして、
うん、
太田選手が選ばれたらしい
です。おお、
2メートルの太田選手、
うんうんうんうん、そうなんだ。
あとはたまたま、昨日と一昨日ぐらいに日程がずれて、
うん、
B リーグの試合が1試合だけ行われてたんで見てたら、
うん、
自分も見落としてたんですけど、
うん、
まだフリースロー 100% 続いてたんですね、あの人は。
そうなん、
はい、失敗しない男ってアナウンスされてました。
あ、そうなんや。
ドクター X みたいな。
へえー、
失敗しない男、金丸。
金丸浩介、あれ 100% 紹介したのいつやった？
ねえ、
あ、結構
経つと思うけど、前1ヶ月ぐらい前だったと思うんです
けど、なあ、
100% 更新中、すごいですよこれ。
すごいな
あ、いやもう気になってしょうがないですわこれ。
なあ、
うん、まああんまりそのネットで金丸ついにフリースロー外すとかそんな風には出ないだろうから、まあツイッターとかで誰かが多分ね上げてくれるんだと思うんですけど、
今シーズン 100% ってこと？
そう、
すごいな、
うん、これ天皇杯は入ってないような気がしますけど、多分その B リーグのレギュラーシーズンでってことですよね。
へー、あの B スタッツラボでもじゃあ記録更新中なわけね、
多分
そういうことやね。
うん、
いやーすごいなそれって。
うん、そうですね、
フリースロー大事やもんな。もう子供たちも練習の合間にフリースロー打ったりしますけど、なかなか入らないですよ本当に。
そうですね、
うん、
そういえばフリースローといえばですね、
はい、
こっちはねライアン・ロシター選手フリースローの率がいつもに比べていいんですよ。
ロシターってもともとフリースローそんな良くなかったの？
はい、
へ
え、来日した頃はそんなに悪くなかったんですけど、うん、B リーグに入るとしてその前の年ぐらいからフリースロー急に外すようになっちゃって、なんかトラウマになってたんですけど、
ほうほうほう、
今シーズンはまだいい方ですね。
まだいい方で何パーセントぐらい維持してんの？
ちょっと今数字見てないんだけど、明らかにどっかで上がってましたね、うん、やっぱ試合見てるだけで分かりますからね。
あ、そう、
うん、
まあ、それだけ悪かったってことかな。
試合そうですよ、半分ぐらい外してたのが、
あ、そんな外してた、
守り方は入ってる感じしますから。
ほうほうほうほう、そうか、
下手すりゃロシタにファウルするときはフリースロー外すからみたいな、
うんうんうんうん、
絶対もうそういう指示出てたんじゃないかっていうぐらい外してました。ちなみにそのブレックスの試合をこの前12月11日秋田まで、うん、秋田じゃないや宇都宮まで見に行ってきました。まあ何かまだ今年今シーズンブレックスアリーナ行ってなかったんで、
はい、
うん、どっか試合選んで見に行こうかなと思った時に選んだのがこの秋田戦なんですよね。やっぱオールコートで当たってくる秋田のディフェンスと栃木のディフェンスのぶつかり合いを見たくてです
ね。これは激しそうで、まさにあのロースコアゲーム大好きマニアのモン吉としてはたまんない試合だね。
だってこれ前半終わって38対18でしたからね。
うっそ
ー、まあこれ秋田がちょっと点入んなすぎっていうのもありますけど、
まあ18ね、うん、
うん、1ピリ19対8、うん、2ピリ19対10、3ピリ21対20、うん、最終が22対25、最終だけ秋田がちょっと勝ってましたけど、
うん、
まあ8ピリ対63、
うん、
ちょっとここはねオフェンス能力の差が出ちゃいましたね。
ああ、そうなんだ。
やっぱ秋田はディフェンス、このディフェンスのプランを遂行するための、
うん、
あの選手を選んで出してきちゃってるんで、
うん、
外国人選手なんかもちょっと小さいですしね。
ああ、そうなんだね。
だからディフェンスでぶつかり合って互角になっちゃうとオフェンス力はやっぱブレックスの方が上なので、それで結果としてこういうスコアになってしまいましたけど、ちなみにこの試合、ロシター選手は帰化して最初の試合だったんで、帰化して初めて出た試合だったんで。
ああ、そっかそっか、ロシター帰化したんだよね、
はい、こんな試合逃すわけにはいかないということで行ってきたんですが、
うんうんうんうん、
まあ私が見に行ったこの試合でロシター選手19得点、3ポイント2分の2、
うん、
リバウンド10、
あ
と5で、私でね、遠藤選手が実はここ何試合か怪我してたんですけど、
うん、
私が見に行った時に久々にスタメンに復帰したんですよ、
う
んうんうん、そしたら開始5分ぐらいで、
うん、
速攻で、
うん、
ユーロステップ的な感じで最後アクロバティックみたいな感じでシュート打って着地するときに相手の足の上に乗っかっちゃってまたやっちゃったんですよ、うん、足
を。あー、マジか。
で私が見たとき膝抱えて声出してなんかこう、
うん、痛がってた、
なんか痛がってたので、これ膝半月板とかそういった靭帯とかやっちゃったのかなと思ったら、
うん、
あの報道で後で、まあ、足首っていう風に出てたので、
うん、
まあ半年とかそんな風にはならないと思うんでね、
うんうんうん、
また助かったっていう感じでしたけど、
うん、
まあ、そんな中、私が見に行った時には、控えのセカンドユニットの選手が頑張ってて、
うん、
北川選手が3ポイント5分の3の15点、
うん、
山崎選手が3ポイント5分の3で11点っていう、
うんうんうん、
控えの選手がこんだけ点取ってくれてたんで、
うん
うん、で秋田も古川選手が復活したものの得点は2得点。
あ、そっか。
キーナン選手が18点取ってますけど、あとはもうカーター選手が5点、スタメンのポイントガードで出てた伊藤選手は0点、野本選手もスタートで出てて2点、最近なぜか控えで出てくる、中山選手が23分出て8点、3ポイント3分の2、アシスト5、スティール、まあ、この選手本当うまいですけどね。一番点取ってたのは細谷選手かな、日本人だと11点。
なんかでもパッとしないな。
そうですね、まあ、ちょっとね、ブレックスのディフェンスがこの時はハマりすぎちゃったというか、そうになりましたけどね、
なるほど。
まあ、この日その宇都宮行って、まあ、奥さんと一緒に行ったんですけど、せっかくだから観光兼ねてこう、まあ、美味しそうな餃子の店って行ったりとか、あとはこの前、あの 3x3 の世界の大会が宇都宮で行われたんですけど、その会場になってるところの神社が結構有名なんですよ。でっかい鳥居があって、でっかい階段があって、でそこにお参り行きつつ、まあ、トニーパーカーの件もあったんで宝くじ買っとこうっていうことでここの神社の向かいにドンキホーテがあったんですけど、このドンキホーテのところの入り口のところに宝くじ売り場があったんで、じゃあこのブレックスの宇都宮で宝くじ買おうと思って、あの10枚ほど買いました。
8
年分だけですけど。
年末ジャンボ、
年末ジャンボ。
お、
別にそこの店で当たりが出たとかそういうのは全く書かれてなかったです
けど。いや、これから書く男になったらいいじゃない。
うん、そうですよね。
うん、
やっぱりバスケですからね、バスケの原点に今なってる宇都宮ブレックスもやっぱ宇都宮で買うかっていう、個人的には縁もゆかりもない土地ではあるんですが
これ当たったら発表するの、
まあ、1位が当たることはないでしょうから、ね、10万が仮に当たるぐらいだったら別に言ってもいいと思う。
今のモン吉なら当たる可能性あるよ。奥奥急にバストラがなんか羽振り良くなったらバレるからやたらモン吉飛行機で動くようになったなみたいな、なるほど。
まあでもまだまだ年末までね、 B リーグ続きますしね。
そうね、
あとはウインターカップも始まるし、
そう、全クラーも始まるし、
そうです、バスケの季節ですね。
そうやな、
はい、
収録頑張らなあかんわ。
自分のバスケもあるし、なんかもう自分のスケジュール組が大変ですよ。もう仕事の人同じぐらい忙しいんですけど、やばい。
いいじゃないか。
行く先々で藤森さんどこにでも現れますねとか言われるんです
よ。いや、ほんま見てる人はそうなるやろと思うわ。で、移動の時はモン吉の声聞いてやで。ね、到着したらモン吉おってやで。帰りまたバストラ聞いてとかなるんじゃん。
そうなったら面白いですよ
ね。なあ、本当に。はい、まあほんまバスケ道楽一番すごい人やわ俺の中で、モン吉。ね、まあこれからもね、バスケトークラジオとともにバスケを楽しみ尽くしましょう。この冬を、もうバスケで染める。
あ、そうだ、最後に一つだけ、
はい、
あのシーホース三河の会場でタツオチップスって売られててすごい人気なんで、1袋300円ぐらいするんですけど、いつも完売になるらしいんですけど、今年度で売るの終わりらしいんですよ。
そうなんや、
じゃあ会場に買いに行かなきゃっつってもね、会場でも限りあるだろうしと思ったら、なんかネットで買えるっぽいですね。
ああ、そうなんだ。
もともとシーホース三河のウェブショップ、なんかそのグッズのショップって楽天かなんかになってるんですよ。楽天かなんかが受け負ってるだかなんだろ
う、
だそこで買えますね。送料の方が高いですけど。
へえ、そうなんや。でも楽天やったら、もうあれやってんのか、3000、4000ぐらい買ったらタダになるっていう。
ああ、たくさん買わないとダメですね。
うん、 13、14個買ったら送料無料なのね。
あー、なるほど。
中は普通のポテチなんでしょ。
多分みんな美味しい美味しいって言ってるから、うん、まあ買って損はないのかもしれないですね。
なるほど。タツオは本当に山っ気が強いね。山っ気が強いって関東でも言うかな。
いや言わないです。
言わない。あの商売気が強いというかね。
あ、それ山っ気が強いって
言うんですか。うん、山っ気が強いねって言ったりするね。
しかも、うん、これ妻とたまたま話したんですけど、はい、一気にいろんなもん出さないんですよ。タツオチップスを出したらタツオチップスをしっかり売り切って、
うん、
その後また別のものを出したりとか、なんか商売、まあ逆にそんなにたくさん一気に作ることができないからっていうふうな言い方をしてましたけど、
うんうん、でもフォーカスは当たるからいいよね、そっちの方が。
そうですね。
いや、いいと思う。ビジネスマンやもん。
そうですね。
なるほど。
ちょっとした紹介です。
ありがとうございます。今日はこんなとこかね。
はい。
いやいやいや、今日も楽しく、収録ができましたよ。
ありがとうございます。
だいたい今は55分52秒、53秒というところでございます。
はい。
はい、皆さんも393回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたはほろ酔いにハマっている岸と
仕事でヘトヘトのモン吉でした。
See you next time. バイバイ。